もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどういったご相談ですか？
幼少時代からずっと精神的にいろいろ抱えておりまして、
はい、
今もうつ病と診断されているんですけれども、
はい、
夫と娘との生活にそれで支障が出ておりまして、
はい、
なんとか改善したいなと思ってご相談しています。
まずあなたおいくつ？
41です。
ご主人はおいくつ？
43です。
お子さんは？
4歳です。女の子です。
ご結婚何年目？
7年目です。
ご主人は会社員ですか？自営ですか？
会社員です。
会社員。あなた自身は？
専業主婦です。
まだお父さんお母さんご存命ですよね？
あ、はい、そうです。母が69、父が67歳ぐらいだと。67
歳。
はい。
で、その幼少時から何があったの？
もう物心ついた時から、
うん、
チックが出たりとか、神経症っぽい症状が出てたみたいなんですよ。無遊病みたいな。小学校3年生の後半から登校拒否になって、
はい、
で、中学校も登校拒否と引きこもりを繰り返して、
はい、
その後、ここ行く気力がなかったので、
はい、
母の勧めてデザイン学校に通ってたりしたんですけど、
はい、
そこでもやっぱりうつの症状っぽいのがずっと出てたので行けたり行けなかったりしながら、
はい、
でうちの家庭が大学に行ってない人は人間じゃないみたいな感じの家庭だったので、うつ、
はい、
とかの症状と戦いながらなんとか通信制の高校に行って、
うん、
中堅の大学に入りまして、
はい、
学校の中にあるカウンセリングの先生とコンタクト取りながらなんとか卒業して、
っていうことは、その3歳4歳の頃からこれ自分で自分がなんかおかしいと気づいてたわけ？
いえ、その頃の記憶は母からチックだったよとかで、登校拒否になる前からなんか自分の精神状態がおかしいなっていうのはなんとなくはふわふわと思ってたんですけれども、
はい、
小学校に入ってその3年生の後半からはもう全く行けずに、
はい、
なんか頭の中にもやがかかったような状態が続いていて、
はい、
今はちゃんとメンタルクリニックに通ってるんですけれども、
あ、なるほどね、
でそこでお薬も処方されてるんですが、うんうん、薬飲んでる今よりもひどい状態で10代はずっと過ごしてきて、
うん、医者に連れてかれたりっていうことはなかったの？
登校拒否になった時は大学病院に連れて行かれました。強めの薬はしばらく飲んでたみたいなんですけど全然効かなかったのでやめてしまって、そこからは通院はしてないです。
現在メンタルクリニックに行ってらっしゃるということなんだけど、何年前とか何ヶ月前から？
結婚してからですね。
じゃあ7年前から。
はい、体が動かないっていうのがすごく困っててですね、
はい、
お掃除が今でもできないんですけど、部屋が散らかったりご飯の用意ができなかったりとかっていうのが支障が出始めたので、
はい、
どうしても結婚生活をちゃんと軌道に乗せるために病院に通い出しました、うん、
自分自身ねされたの？
あ、そうです、私が決めて。
うん、さっきからのお話伺っていてすごいなと思うんだけど、
はい、
要するにほら通信教育で、
はい、
うん、高卒になって大学にも行ったと、
はい、
うん、結婚してからも自分で決めてメンタルクリニック行ってるわけでしょ？
はい、はい、そうです、
うん、すごい頑張り屋さんですよね。
あ、ありがとうございます、
うん、そのあなたが今日ご質問はなんかその、家族との関係っていうか、
今もメンタルクリニックに通ってお薬もちゃんと飲んでるんですけれども、
はい、
やはりなかなかこううまく部屋も散らかってますし、
はい、
お掃除もできなくて、あとご飯も作れない日が多くてですね、
はい、
自分でやれることは全部やってるのになかなかやっぱり治らないんですね、うつ病が、
はい、
で娘は今私専業主婦なんですけれども、
はい、
保育園に通っておりまして、先生の指示でそのお金は障害年金で賄っててですね、
はい、
精神科に入院したこともありますし、
はい、
どうしたらいいのかなと思いまして。
先生は何て言ってんの？
長くかかりますって言われました。お薬 薬は今のままでいきましょうねっていうふうに言われますね、毎回。
掃除ができない、ご飯が作れない。
はい。
じゃあそれ誰がやってんの？食べな
きゃ。できたものを買ってきたりとか、
うんうん、
あと主人が食べに連れて行ってくれたりとか、
はい、
あとやっぱりこうなんとか自分で這うようにして作ったりとか、
うん、
洗濯したりとか、こうギリギリな感じでこうもうもがくようにして生活してるっていうかですね、
うん、
午前中は一生懸命眠って全ての力を夕食に使えるようになんとかこう自分を持っていこうとしたり、
うん、はい、
主人にもあのすごく負担がかかってるっていうのを自覚しておりますので、経済的にもですね。
ご主人はあなたをどう見てる？
受け入れてくれてます、しっかり。
今日のご相談は何ですか？
早く普通の一般的な専業主婦の方と同じようにあの仕事をこなせるようになって、その娘とか主人に負担がかからないようにしたいんですね。私からするとなんかあの回復しているのかどうなのかもよくわからないし、
はい、
動けない日が多いので、
はい、
悔しいっていうか、うん、あの歯がゆい感じがして、
はい、
動きたいのに動けないっていうか、いろいろしたいこととか自分がこうありたいとかいうのはいっぱいあるのに、末が全然できないっていうのが、なんとかできるようにならないかな。
なるにはどうしたらいいですかっていうのが。
そうです、はい、そうです、
ご相談ね。
はい、
はい。今日は幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。
あなたのお話の中に3つのエリアがあるんですね。
はい。
そこにそれぞれの特徴が出てるんです。はい、まずね、あの、はい、あなたとお母さんの関係って非常に大事ですね。最初ね、はい、あの、あら、この方と思ったのは、母の年はしっかり言えたんですけども、
ええ、
お父様の年はあんまり曖昧、まあ、こんなもんですって喋ってたんです、あなたが。
あ、はい。
チックとかね、すごい、はい、あなたが気づいたのって、いえ、母が言ってたって言うんですね。
はい。
その状況のものはお母さんと関連してるんです、実は。
あ、はい。
で、もう一つ、いや、私ね、母がデザイン学校を進めてくれたと。
はい、
でも、私の家は全部大学だから、私は通信を受けて大学行ったって。ここはあなたの意思なんですね。
はいはい。
そしてもう一つ、あなたに依存性の意思があるんですね。それが入院しました。
はい。
それから今、メンタルでクリニックに行ってます。
はい。
で、自分としてはしっかりできておかしいんじゃないかと、私はうつ状態ですってあなたおっしゃってるの。
はい。
これがあなたの三つの世界の、あなたが抱えている問題なんです。
はい。
で、この三つが一体何だろうと思った時に、
はい。
究極は、あなたとお母さんの関係がすごく強かったんだなって思ったんですね。
ああ、そうですね。はい。う
ん、だ常に、ね、あなたはお母さんと存在消えてないんですよね。
はい。
そう言っておきながら、
はい。
自分の中で抵抗、反発があって、
はい。
は
い、
メンタルのクリニックね、あなたみたいにしっかりしてる方が、今通ってるんですよね。
はい。はい、
なぜ、それなのに、この電話の相談に来たの？
何年も通ってても改善されない。自分ではこう、良くなってきてるなっていうのを感じられなかったものですから、
だって、良くなってしまったら、
はい。
あなたは自立しなくちゃいけないも
の。ああ。
私は、やっぱり、ちょっと精神的に、鬱なんだと。
はい。
もう、主人にも全部甘えてるけども、いけないんだ。でもね、はい、自分で料理したいんですよ。一般の専業主婦のようにってあなた言ってるんです。
はい。
でも、一般の専業主婦もあなたみたいに、お掃除もしたくないし、料理もしたくないとかあるんですよ。
はい。
自分の本当にできる能力をあなた知ってるんですね、実は。でも、
はい、
この自分の中の怒りですよね。怒りと憎しみがあると、はい、エネルギーはなくなっていくんです。
あ、
そのエネルギーがなくなった時に、あ、私はやっぱり鬱だわってやってしまうんですよね。
あ、
はい、この病気を話してしまったら、はい、あなたの怒りを向ける存在がなくなってしまいますもんね。
あ、
うん、怒りと憎しみを発散する場所がないんです。はい、それがお母さんじゃないですかって言ったの。お母さんがあなたはこうしてチックだったのよってこと、言うお母さんは一体何だろうと思ったんです。
はい。
入院は自分の意思で言ったの？何て言ったんですか、入院は。
心療内科のお薬が、妊娠した時に飲めなくなりまして、うん、パニックになりまして、お腹が大きくなってきた時に。
うん。
で、私はもう育てられないって、こう、なんかパニックになって。パニックになって、
ね、そうね。うん。
で、そのまま緊急入院ということで入院しました。
結局ね、病院とか、入院とか全部あなたの意思なんですよ。 パニック症候群っていうのはヒステリー性格なんですよね。
ああ。
と何かっていうと抑圧があって、いい子にしてるけれども、我慢して我慢して我慢して憎しみと怒りを溜めてしまうんですよ。
はい。
だから、この怒りと憎しみは出せないでしょ、上手に。だから私は病気なんだ、病気なんだ、病気なんだと病気に執着すれば、みんなが、あなたの甘える形をですね、形を変えて、病気という名を使って甘えてるんです。
はい。
あなたは自分が一番可愛いので、自分の苦しくなった時に、その時に応じてあなたの知恵と、環境と、今までの経験の中で、病院行ったり、薬を飲んだりっていろいろやってるんです。
ああ。
そうして自分で大丈夫って言葉で怒りが収まる。まあみんな私のことを見てくれてるんだなと思ってるわけですよね。
ああ。
はい、あなたお母さんと甘えることありますか？
母は甘えられなかったですね、小さい頃から。私の記憶では母はいつも怒ってる記憶しかないです。
うん。今日はこれお母さんとあなたの関係で、あなたが全部うつとかうんぬんって言ってますけれども、そのうつとかうんぬんで、私はこんな病気なのよってことで、お母さんは間接的に責めているってことですよね。でもお母さん気づきませんけどね、全然。
はい。
だからあなたが自分で、ああ、苦しい苦しいっていうのを首絞めてると同じなの。
ああ。
で、どうしてこれ私だけ息苦しいんでしょうって。いや、あなたがその手を絞めてるんですよって言っても、いや、違いますってあなた言ってるの。
ああ、なるほど。
そういう状態なんです、今日。
ああ。
私ね、どうしてもね、深刻に思えなくて、たくましいし、その病気っていうものに依存してるんだなって。
ああ。
本当に自分でね、ホップステップと歩いてるんですよ。歩いていながら、ふと、寂しくなったら甘えたくなると、はい、病気っていうものを変えるんです。今日電話終わりましたらね、自分とお母さんの関係を必ず思い出して、はい、整理してみてください。
はい。
そうしたらこの病気っていう執着。
はい。
あなたが話さないんです、絶対に。本当に自分が大切なものを気づいたときは。
はい。
それが愛ですから。今、本当に愛するものが、自分。みんなが頑張ったね、苦しんだね、病気なんだよね。で、チヤホヤしてくれたら、あなたは癒されるんです。だから今、娘が大好きとかね、
うん、
夫が一番愛してると思った時に、あなたのその今までの自分が話した行動的パターンにあなたは戻るんだと思います。
はいはい、
もしあなたが、いやいや、まだ病気は私は治ってないってすでにそれに執着した時には、お嬢さんなんかはみんな寂しく去ってきますよ。嫌でしょ？
はい、嫌ですね。
嫌ですよね。
はい。
そしたら今日は歩いて頑張らなくちゃ。
確かに、うつ病ですとおっしゃってるけど、
はい。
うつ状態の方の症状に全く合ってないんですよ。
あ、そうなんですか。
あなたはいろいろな時にうつ状態になったのは愛を求めてみたいなところがあるわけよ。
ああ。
病気を盾にとって、みんなから愛されようって。
はい。
だから逆に、ここはやっとかないと自分が生きられない。立場なくなる。はい、そういうとこでは全部頑張ってきてるんですよ、は
い。あ、そうですね。
うん。でも、今いいことにご主人がすごい優しいじゃないですか。はい、だから甘えちゃって、それで動かないでいるのよ。あなたは自分自身に甘えちゃうことをやめれば、
はい。
治ると思うよ。人になんか してあげたい。思いやりですよね。そういうのが出てくると、
はい。
また思いやって動けるようになるしって、
あ、
そういう連鎖がどんどんどんどん広がってくると思いますよ。
あ、はい、わかりました。
はい。
どうもありがとうございました。
はい、どうも。
はい、失礼いたします。